理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第308回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一週休んでしまいました。申し訳ありません。
大変申し訳ございませんでした。私の不徳のいたすところでございます。
てかまあ、私がですね、4月の末に海外出張に行ってまして、
はい。
で、帰ってきたのが、日曜日の夜で、その次の、金曜日配信のために、香織さんと、予定を合わせるっていう、こう、ね、幅がとても狭くてですね、そこで合わせきれずに、連休シフトになってしまったという感じで、
ごめんなさい。取るつもりはあったのだけど、いろいろ。
いろいろあって、
はい。取れませんでした。
というわけで、
いろいろよく寝てしまって。
はい。はい。で、一週分お休みして、今回が、5月の10日の配信かな。
はい。
となります。今日はメールを紹介する回なんですが、皆様、言語が変わって、長い人は10連休の勉強が終わって、何か変化があったでしょうか？
なんか変化、ね、正直、意識的にというか意識してなかった、まあ、両方あるんですけど、平成の期間中に令和という言葉をほとんど発せず、うん、また、書きもしなかったんですよね。
はい。
そして、年号が明け？
はい。
iPhone で令和と入れたら変換されませんでした。
うん。
あ、変換されないんだと思って。
それは、辞書がね。
そう、まだ一回しか入れてないから、今変換されるかどうかはわかんないけど、ダメだったら、まあ、何？自分辞書？
単語登録？
あ、そうそうそう、しなきゃなっていうふうに思ったけど、まだやっていません。
私、日常であまり、こう、割引というか、使わないので。
ああ、でも、あ、だからね、4月入ってからかな、3月の終わりか。3月の終わりって結構人事異動とかで人が出たり入ったりするじゃないですか。はい、で、なんだろう。まあ、人事異動に伴っていろいろな書類の見直しをしていたのに合わせて、
うん、
今まで書類に和暦で書いてやったやつを全部西暦に直したんですよ。
はいはい。
っていう作業は3月中に一応やってました。うん、でももう、それが一応終わった体で、4月はもう完全にスルーしていたというか、
うん、
スルーして、5月になり、1回、令和と iPhone で入れ、で、先ほど初めて、略した。
はい。
平成なら H って書くじゃないですか。
まあ、そんな書かないんですけどね。
いや。
一般的にね。
そう。
はい。
で、令和、あっていう風にして、
R でしょ、R。
だと、そうそう、それをちょっと、今回私、K だと思ってたんですよね。
勝手にね。
そう、K 押しだったんですけど。
勝手に K 押してたわけね。
そう、ちょっとなんか、悲しいです。
はい。政治力、権力ないので仕方がないです。
いや、まあ、ねえ、
はい。皆様のところでは何かお変わりあったでしょうか？私は、10日休んで、もっと休んでもいいかなと思いました。
でも実際10日休んでないんでしょ？
まあそうですけど、ずっと休みだったらいいなって思いました。
そうね、そうは休みだったらいいなっていうのは思います。ね、なんか変に、休みはすごく嬉しいんだけど、休みに体になっちゃうと、休み明けがしんどいから、よっぽど休まない方がいいなとも思いますね。
そうですか。
そう。からまた戻していかなきゃいけないわけじゃないですか。
そうです。
なかなかしんどいっす。
はい。ということで、この配信をしている頃には日常になっていると思います。
あー、そっか、もう日常か。
はい。で、今日なんですけど。
はい。
メールの紹介をする前にいくつかフォローアップ話題を。
はあ。
そんなに雑貨店っていう番組がありまして。
はい。
ポッドキャスト番組なんですけど、そちらでですね。
はあ。
国際宇宙ステーションが見えるんですけど、詳しくはそんな理科の時間を聞いてねっていう振りが第何回かでありまして、4月かな ?3 月のあれかな、
ほう。
はい。
お互い投げ合ってるわけですね。
私の方からそんな投げてないですけどね。
あ、そう。一方通行。愛されてるね。
っていうことでですね。
はい。
国際宇宙ステーションの話をちょっとだけします。
おう、はい。
国際宇宙ステーションは、なんとなく皆さんも知っている通り、地球の周りを回っている宇宙ステーションです。
はい。
で、中に常時人が、お勤めしていて、まあ、3人から6人ぐらいかな、はい、いて、交代で、ロケットで行って、機関カプセルで帰ってくるっていうので交代をしながら、人が中に入って実験やら何やらをするっていうのが、まあ、国際宇宙ステーションですと。
はい。
で、地上から見ると、約400キロ、ぐらいの高さ、400キロメートルね、
うん、
のところを回っていて、で、だんだん空気がある程度あるんで、少しずつね、高さが落ちてきちゃうんですよ。
うん、
なのでたまに、持ち上げるっていうのをやったりします。で、平均して地球を一周するのに90分ぐらいかかります。
はい、
で、地球を一周するっていう要は丸い軌道で地球から離れれば離れるほどゆっくりで良くなるので、うん、釣り合うためにね。
はい。
で、地上から 38,000km のところに行くと、地球の自転とシンクロして止まってみる静止衛星軌道になるんですけど、そこから下に下がれば下がるほど一周が速くなって、地上から 400km ぐらいの高さだと、一周するのに90分かかると。
はい。
いうのが、人工衛星じゃないや、宇宙ステーションが飛んでるところです。
はい。
で、国際宇宙ステーションは、中でね、まあ、人が暮らすのもあって、たくさんの電力を必要とするので、まあ、実験機器とかもあるんで、
うん、
太陽光パネルがたくさんあるのと、お部屋がいくつかに分かれていて、まあ、モジュールって言うんですけど、全部の大きさは、サッカーコート、サッカーグラウンドと同じくらいの大きさがあります。なので、超望遠レンズで見ると、
うんうんうん、全部っていうのは、床面積を合計してって感じですか？
いえいえ、床面積はそんなないんですよ。太陽光パネルとかが広がっていて。
あ、じゃあ、人が住めないところも含めての存在エリアってことですね。
そうです、そうです。
あ、はいはい。
なので、サッカーのグラウンド一面分の中に、
うん、
背骨のように、こう、人が入るモジュールが並んでいて、
ほう。
そこに温度調整の羽と、太陽こうパネルがこう飛び出してる感じ。
ほう。
で、そのくらい大きいので、
うん、
超望遠レンズで撮ると、形がわかるように撮れたりします。地上から見
る。へー。
で、そのくらい大きいので、
はい。
地上が暗くて、要は空が暗くて、国際宇宙ステーションにまだ太陽の光が当たってるっていうタイミング。つまり、夜明け直前とか、日没直後。に空がだんだん暗くなって、
うん、
でも400キロ高さの高さのところではまだ太陽が当たってるっていう状態の時には、うん、結構明るく光って見えるっていうことが起きます。
お
う、なので、目で見て見えます。
お、あ、あれ、なんかキラリと光るのってそれ？
キラリと光るというよりは、
うん、
90分で地球を一周しているんで、
うん、
そのくらいのスピードで。点滅とかせずに、
うん、光が動くですか？
光が動く、起点が動きます。っていうのが、国際宇宙ステーションで、
うん、
なんですが、さっきも言った通り条件として、空が暗くなっていること、つまり、日没以降で日の出前。もう一個は、国際宇宙ステーションには光が当たってるけど、地上は、暗いっていう状況だから、日没というか。暗くなるところのエッジのところで、国際宇宙ステーションが通らないといけない。
あ、そっかそっかそっか。そのタイミングでそこにいてくれなきゃいけないっていうのもあるわけですね。
そう。で、自分の、うん、いるところから400キロしか高さがないんで、
うん。
だいたい半径どのくらいだっけな、半径5、600キロかなのところからは見えるんですけど、
う
それよりも遠いと地平線の彼方で見えません。
ああ。
っていうのがあるので、条件が揃うと、日の出前または日没後ぐらいの時に見えるんですけど。
ん？イリジウムフレアって何？
イリジウムフレアは、衛星電話のサービスであるイリジウムっていうサービスのための人工衛星の、どっちだっけな、通信パネルの方だっけな、がとてもピカピカで、
うん、
ある方向を向いてるんで、それがキラリと光るっていうのはとても明るく見えるっていうのがイリジウムフレアです。それはね、5秒ぐらいピカって光る。
それとは違うんです、ね、
それは違います。で、イリジウムは、衛星が世代交代をして新しく上げてる方はピカッと光らない形になっているんで、古いやつがどんどんこう引退していく中で、イリジウムフレアはどんどん見えなくなっています。
あ、そう。
はい。
じゃあ見るなら今のうち。
なので、イリジウムフレアの予測サービスとかもありますので、うん、で、自分で国際宇宙ステーション見たいという方は、ウェブサイトとかで、いつ頃どの辺に見えるよっていうのをお知らせでしてもらえる、情報のウェブサイトがあるので、
はい。
そちらを見ていただくと、わかりやすいです。はい。で、日本限定で言うと、JAXA に、国際宇宙ステーション希望っていうのが、日本が打ち上げたモジュールがあって、
はい。
希望を見ようっていう、ウェブサイトを見ると、どこの地域ですかっていう都市を選んで、
うん。
えいってやると、これから先1週間とか10日分ぐらいで、よく見える日、何時にどの辺に見えますよっていうのが分かったりします。
おー。
その他にもですね、
今は、いろんな情報が調べれば出てるんですね。
そうですね。で、他にも、ヘブンズアバーブっていう名前のウェブサイトがあったりして、リンク貼っときますけど、
はい。
そちらでは、どこの地、場所とかを設定しなきゃいけないんですけど、
うん。
それをうまく設定して、国際宇宙ステーションの可視通貨、目で見えるね。
はい。
目で見える通貨っていうのを選んでいただくと、何月何日の何時から、どっちの方向にっていうのが分かったりします。で、微妙にね、見える見えないの判断はずれるんで、
うん、
空の中でも夕方って日没直後って東の空暗くなってるけど西の空まだ明るいじゃないですか。
うんうんうん。
とかっていうのもありまして、場所によって見えやすい見えにくいがあるんで、
なるほど。
いくつかの予想サイトがあるんで、
あははは。
比べるといいかもしれませんし、あと、スマホでもアプリがあって、スマホのアプリだと、現在位置で、この後、みたいなのが分かったりします。
うん、おー、あ、そっか。今、そういう意味で、スマホの、現在位置情報を入れるっていうのは便利ですよね。
そうですね。
うん。へぇ、
はい、
はい。
ということで、興味ある方見てみてください。
はい。
あとですね、もっともっと凝った方になると、うん、月面を横切る、の手前を横切ったり、うん、太陽の手前を横切るときに、うん、シルエットを映すようなことをやってる方もいらっしゃいます。
へぇー、あ、ほー、あ、うーほん、すごい。
ということで、国際宇宙ステーション7社はこんな感じ。
はい。
もう一個。
うん。
ですね、世界一周セラミ、ん？世界一周、チラミの世界史。
チラ？
セカチラと呼ばれている、ポッドキャスト番組がありまして、
はい。
それの第
200、お友達番組に。
お友達番組かな？それの第203時間目、古代ローマの会っていうのがありまして、
はい。
ここにですね、古代ローマの、ユリウス・カエサル、ジュリアス・シーザーの功績として、
はい。
ユリウス歴を作ったっていうお話が出てくるんですが、
うん。
なんとなくもやもや、ほんわかとした説明だったので、
はい。
それをちょっとだけ説明します。
ほう。
ですね、ジュリアス・シーザー、ユリウス・カエサルの時代は、沼暦という、暦を使っていたんですが、季節と暦がずれてしまうということで悩まされていたので、
うん。
1年を365日、4年に一度、ウルード氏を入れると、366日にするという、はい、カレンダーにしましょうっていうのを、ユリウス・カエサル、ユリアス・シーザーが決めて、これをユリウス歴と言います。
はい。
で、導入したのは紀元前45年です。
うん、
で、カエサルの死後、
うん、
紀元前44年には、カエサルの功績を称えて、今の7月がカエサルの名前を取って、ジュライになりましたと。
はい。
自分でつけたんじゃないらしいです。
あ、
はい。
カエサルってあのブルータスお前もかですよね。
はい。
一応殺されたけど功績は称えられたんですね。
はい。
はい。
で、
はい。
なんですが、
うん。
実はユリウス暦の運用はちょっとだけいい加減で、
はい。
しっかり運用されない時期があって、要は4年に一度、ブルーズ年になるっていうのが約束でしょ？
はい。
なんですけど、暗殺されてしまって、ブルー年を4回に1回じゃなく3年に1回挿入するという事態が発生してしまうわけですよ。うん、後の、運用者によって。
間違えてってこと？
間違えてです。
ほう。
で、3年おきの状態がしばらく続くと、
あ、しかもそれが続いちゃったのね。
でね、それがね、具体的にどの年がウルー年になったかっていうののはっきりした記録がないんですけど、
うん、後から見ると、絶対にここら辺が3年間隔になってるはずだという計算なわけですね。
はい。で、アウグストゥスさんっていう人が紀元前8年、
うん、
にちゃんと運用しなさいと言って、再設定をします。
はい。
で、この功績によって。8月がオーガストになりましたと。
なんかまあみんないろいろな功績があったわけですね。
いろんな功績がありました。で、それで31日にしたとかっていうのがあるんですけど、それは、後の人が、唱えた説で、もともと8月は31日だったようです。
じゃあ、よく、逸話的に、
はい。
ここは俺の誕生日があるから31日にしろっていう感じで31日の日は決まったっていうのが言うけど、それは正しく、すべては正しくはないってことですか？
ではないです。はい。ということと、
はい、
もう一つ今皆さんが使っているグレゴリオ暦っていうのになるきっかけは、そのユリウス暦はそれなりに機能するんですけれども、それでもほんの少しだけ、ズレがあるので、千年とか使ってると、季節がずれてくるというのがありまして、
はい。
そのせいで、ユリウス暦をグレゴリオ暦というふうに、変更したというのがあります。
はい。
はい。それがですね、グレゴリオ暦に変更したのが1582年。
うん。
で、ユリウス暦ではウルーの日を、少しだけ入れがちなので、それを、引き算をして、1582年の10月4日の次の日を、10月の5日にせずに10月の15日に飛ばすということにしました。
はい、
なので10日分飛ばして、で、曜日はそのままと。だから1582年の10月4日は木曜日ですが、1582年の10月15日が翌日で金曜日というふうになりましたと。はい。で、それによって春分の日が3月21日付近になるというふうになりましたと。ということで、ジュリアス・シーザーは、まあ、とりあえず1000年以上、1500年ぐらい、持つカレンダーの制度を導入しましたと。
はい。
というのが功績でございます。で、その名前は今の7月に残っていますと。
はい。頑張った。は
い、というので、他番組の補足情報でございました。
ねえ、聞いてて気になったわけ。
なんか、もやもやっとご説明されていたので。うん、はい。あ、ということで、村内雑貨店と世界一周セラミの、
セラミの、
セラミじゃない、セラミックじゃないですね。チラミの世界史。
はい。
通称セカチラもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ということで、4月にいただいたメールの紹介をしていくんですけれども、
はい。
まずは、送っていただいた方々のお名前の紹介をお願いします。
はい。4月にメールをいただいた方々です。長野のトラックドライバーさん、アダムさん、りょうくんさん、たけさん、 小読み大好きさん、花丸二重丸さん、段階親父さん、バンブーさん、にゃんたさん、ママウサギさん、MR ミュージックさん、下駄箱さん、パックスケの父さん、サイキ KT デイさん、以上の方々からいただきました。
いつもメールありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、初めての方も結構多かったんじゃないかな、久々とか。
う
ん、
はい。
メールありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、本編では、質問を中心に、メールにお答えしていきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
では、メールの紹介をお願いします。
はい。長野のトラックドライバーさんからいただきました。知人と話していて気になったのですが、入れ墨はなぜ消えないのでしょうか。皮膚の細胞は下の方から新しい細胞が生まれ、最後は赤となって体から離れていくのに、入れ墨は残ります。一体皮膚のどこに留まっているのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね。
タトゥー。
平たく言うと、
うん。
こう、新しくできて剥がれていっちゃうところよりも深いところに、色のついた顔料を入れると、うん、透けては見えるけど、
うん。
洗っても消えないとか、その新陳代謝、要は新しい皮膚ができて、うん、取れていくっていうのに、対して消えないっていう状態になっています。
あ、じゃあ、いわゆる赤となってくる部分っていうのは、なんていうのかな、ある程度の深さまでの話なんですね。
そうです。
深いところは赤ではないわけ。赤にはなり得なくって、そこの赤になり得ないところに色素が入ってるわけですね。
そうなんですよ。で、一般的に、一番上の層を表皮、表の皮ね。
はい。
で、奥を神秘、真実の真に皮。
神秘的ですなぁ。
で、その下が、皮下組織で、入れ墨をこう掘る人、掘り石の人は、神秘の深さに、そのインクというか、を入れます。
その、神秘の深さっていうのかな、だから表皮の厚さっていうのは、はい、体によって違うんですか？体
の場所ある程度違うんですけど、
うん、
指の先とかは結構違うんですが、
うん
うん、大体、表皮
の厚さは、太もものことですね。
それは大体部ね、うん。表皮の厚さは2ミリから、9ミリぐらいまで。
あら、結構幅がありますね。
ということで、ちょっと奥の方に、入ります。あ、逆で、逆だ。2ミリから9ミリは、真皮の深さね。
だから、表皮の厚さってことですよね。
あ、ごめんなさい。そうじゃないですよ。表皮は、結構薄くて、
うん、
1ミリもないです。
あ、それはどこでも同じってこと？大体。
大体同じです。
うん、
で、その奥に、さっき言った、うん、2ミリから9ミリぐらいの厚さの神秘っていうのがあります。
で、その神秘っていうのが、体の場所によって厚さが違うわけですね。
体の場所によって、違います。中に入っている組織で、得意不得意とかがあったりするので、ある程度違うんですけど、うん、はい。っていうのがありまして、で、表皮はだいたい 0.2 ミリぐらいということで、はい、そこは、逆にね、擦り傷っていうのは、表皮が削れちゃうと擦り傷になるんだよね。で、その 0.2 ミリの中に、角質とか、角層細胞っていうのがあって、それがこう重なって皮膚の一番表になって、それはだんだんこう、新陳代謝で赤となってめくれていっちゃうと。
はい。
いう感じです。はい。で、もう一個、体の中に入れるインク、
うん、
っていうのは、体の中で、例えば、生物の中って、 水に溶けて流れるようなものは、流されていっちゃうとか、あとは、異物としてね、攻撃して、色がなくなっちゃうとかっていうことがあると、色が残らないわけで、なので、入れ墨に使うものは、色が残るように、例えば、墨汁的なものとか、墨的なものとか、あとは、赤は、朱は、ハンコの朱ね。酸化鉄や、あとは、昔だと、水銀を使った、酸化水銀を使った、赤い顔料とか。
はぁ、
っていうようなものを使って、それだと、体の中で分解されない。色がずっと残るとか。っていうので、使われるんですが、鉄分とかが多いと、
はい、
MRI とかで発熱するっていう可能性がありまして。
ほーほ
ー。なので、ある程度広いエリアだったり、入れ墨が大きい人は MRI が受けられないことがあります。
あら。あら。なんか、入れ墨入れるときって、はい、まあ、変な話、成分っていうのかな、入れるものって別に、聞かないというか。
ああ、知らないです。
お任せですよね。ちょっと入れたことないからわかんないけど。ね、そしたら、なんだろう。ファッション的な感じで入れ墨を入れたがいいが、後で検査ができなくなった、なって困る可能性も出てきちゃうってことですよね。
まあそうですね。でも、一時期のね、入れ歯とかの根っこのところとかブリッジのところにも、金属、それも、MRI で、持ち込まないようにって言われてる金属が使われているものが昔はあったりして。
あら。
それが、良くないとか、あと差し歯を、外してから受けてくださいとかね。あとは、血管が、細くなっちゃったようなところで、中にこう、ステントっていう網状のものを入れて広げるとかっていうのの金属だとかっていうので、MRI を受けるために、受けるときにはいくつかの、こんな金属やこんな金属ダメですよって言われるのがないかどうかの確認があるはずで、それに入れ墨というかタトゥーも入っているので、はい、気をつけてください、
うんうん。軽い気持ちでファッションで入れたが、検査できないなんて言うとね、いろいろ支障がある。うん、今後、まあ、今はいいとしても、今後支障が出てくる可能性は否定できないので、
はい、その辺を、こう、認識の上。
そうですね。
はい、背中の竜が火を吹くぜっていうので、火傷につながらないように。痛みや火傷が出るそうなので、症状としては、
はい。
はい。ということで、深いところに分解されないものを入れるので残ります。
はい。
ということでした。はい。ということでありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。アダムさんからいただきました。最近、2011年の東北地方太平洋沖地震、これってこういうふうに言うか、言うっけ？
東日本大震災と言われていることが多いんですが、この方はですね、香港に住んでいるイギリスの方なので、多分、
向こうの言葉をそのまんま訳したらこうなるのかしら。それとも一番初めこういうふうに言われてましたよね。
そうですね。
まあ、いわゆる東日本大震災について読んでいたとき、はい、地震によって地球の自転が少し変わったということを知ってびっくりしました。地球の自転や軌道に影響する現象をちょっと語っていただけませんかと思ってメールを送っています。メッセージを送っていますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
です
ね、なかなかむ難しい環境ですね。香港に住んでるイギリス人で日本語を勉強している。
はい。我々も、正しい日本語でお話ししないといけないですね。
そうですね。よろしくお願いします。
香里さんが何言ってるかよくわかんない時があるかもしれません。脈絡のない言葉を発することがあるので。
いや、それは編集で消してもらってるはずなので。
そんなことないですよ。
残ってるの？
地震とかね。
はい。
そういったもので、地軸がずれるっていうニュースはあるんですけど。
うん。
例えば、チリで大きい地震がありましたとか。うん。っていうのがあるんですが。
はい。
実は、その地軸の変化自体は、うん。よくね、言われてるのは、地球の1日が、1万分の1秒短くなりましたとかね。
ほう。
あと、 地軸のズレが、例えば2010年のチリ地震では、8センチズレだとか、そういうことがあるんですけど、実際、地球が、こう、回っている地軸というものは、今はほぼ北極星の方向を向いてるのね。
はい。
だから、地球が回っても北極星の見える位置が変わらないんですけど、いくつかの理由で、それが動きます。一番、こう、周期的に動くものの長いものでは、まあ、ミソスリ運動とかっていう言い方をするんですけど、うん、もう一つは、コマが、回っていて、スピードが落ちてくると、頭を振りながらぐるぐるぐるぐるって回るタイミングがあるじゃないですか。
はい、はいはい、最後に。はい。
そう。
あれ？それが、いわゆる再三運動って言われてる。
そうですね。再三運動とか、味噌すり運動と言われてるやつで。
味噌する？味噌スープ？味噌汁？味噌すり？ん？ん？
すり鉢で、
はい。
すりこぎをぐるぐる回すときに、
はあ、
動かす運動に似てるんで、味噌すり運動って言うんですけど、まあ、再三運動っていうのが、硬い感じ。
ちょっと待ってね。味噌すり運動って初めて聞いたけど。
あ、そうですか。
左手で棒の真ん中持って右手でその上をぐるぐるやるってことですよね。イメージはわかるんだけど、なるほど。でも味噌なんですか？なんかごまとかをそうやってする気はわかるんだけど。
ごま製運動とは言わないんですね。
なんで、味噌ってそうやるんですか？
まあ、味噌すりっていうのもありまして、それはまた別の機会に。
味噌なんてするの？味噌って、お味噌ですよね。
今売っているお味噌は、そんなつぶつぶないですけど、うん、お家で作るときには、大豆の粒が残っているものが多いんですよ。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。で、昔は、ザルというか、
はぁ、
あ。で、こし器に入れて味噌を溶かして、
はぁ、
あ。そのつぶつぶを、捨てちゃったりっていうのがあったり。
へぇ
ー。まあいいや。
へぇー。
で、再三運動っていうのを、がありまして、これは、26,000年の周期で一回りします。
はあ、
なので、今の、北極星から、じりじりこうずれていって、26,000年で一周すると。なので、何万年か経つと、違うな、何万年かだと経ちすぎるな、何千年か経つと、北極星がずれていったり、一番ずれたところでは、例えば、ことざのベガが北極星になるタイミングもあるんじゃないかと。はい、で、他にもですね、地震でずれたこと以外でも、地球には、お水があって、海水があって、それが、月に引っ張られて満潮や干潮の動きがあったりしますし、
うん、
そういった、あとは、地球内部でも、動きがあるので、地震1回でずれる何センチ、0.0 何度っていう地軸のずれよりも大きい揺れとか、ずれっていうのが、起きています。
ほー。じゃあ、まあ、なんていうのかな、すごくメジャーなことではないけど、マイナーなことではないわけですね、地軸のズレが起きるっていうのは。
そうですね、なので、
ここで私が地団駄を踏んだら、ちょっとずれますかね。ダダダダダダって。
多分、測定できないぐらい。
はい、あ、ちょっとずれるんだ。
でもね、前からお話をしている通り、
うん、はい、なんでしょう。あ、うん？
ん？前からお話をしている通り、
はい、はい、なんか言われそうだな。
いやいや、測定の精度が高くなれば高くなるほど、
うん、
自然が一定ではないってことが分かってくるわけですよ。要は、昔は1日は24時間だって言ってたじゃないですか。
はあ。
でも、
ああ。
ちょっと時計が良くなると、
うん。
24時間よりも長い日があって短い日があったりとか周期的にあるっていうのが分かって、
うん。
で、もっともっと細かくなると、その中でも揺らぎがあって、みたいなことが分かってくる。ので、その再三運動の他にも、地軸がほんの少しずれるっていうのが分かってくると、これの原因は何だろうねっていうようなことが、あったりします。はい。ということで、 地軸の傾き、多分なんですけど、もともとは、もともとっていうか、地球が初期の原始的な地球は、太陽に対して、90度、いや、まっすぐ立っていたのが、大きいものがボーンってぶつかって、誰かがくしゃみしたわけですね。
へっきしゅっと。
23.4 度傾いた状態で回っていて、再三運動で、それがぐるぐるぐると、北極星の方向がずれていくっていう周期的なずれ方の他にも、いろんな、地球の、自転方向に、かかる力で、ぶれたりずれたりするということがあります。
はい。
はい。ということでですね、いろんな原因があります。
いろんな原因が。
そうですね。もともとはね、だから、まっすぐ立ったのがずれたっていうのが、ぶつかりですけど、今も水というか、海水がジャブジャブするのとかでずれたりとか、ぶれたりとかっていうのがあります。
はい。
はい。というお答えで良いでしょうか。引き続きお聞きくださいませ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では次のメールです。りょうくんさんからいただきました。トランジスタ、IC、CPU など、どれもアメリカで開発されましたが、当時ソ連とは冷戦時代だったと思います。アポロ計画の時にも IC、コンピューターなどが活躍したと聞いていますが、当時ソ連はそういうものがなくてもロケットや軍事技術でアメリカに引けを取っていない気がしています。当時のソ連はそういう技術がないのに、どうして同じぐらいの軍事技術を保てたのでしょうか。共産圏への輸出は厳しく制限されていたでしょうし、不思議に思っていますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これってでも漏れてたんじゃないですか。
いくつか話があって、
はい。
本当に最高機密なことを知らなくても、ロケットは作れます。
あ、そう。
っていうのが一つ。
あ、よくあるやつ。あれ？原子爆弾も、構造は単純だよっていうやつと同じイメージ？
まず、ロケットの話なんですけど、ロケットや軍事技術って、そのアメリカが持っていたと、今言われているトランジスタ、IC や CPU っていうの。
IC って何ですか？
インテグレーテッドサーキットって言って、まあ、集積回路って言われるやつで、ちっちゃいところにたくさんの回路を入れ込むやつなんですけど、冷戦時代は、その IC っていうのが、今皆さんが使っているようなコンピューターっていうのはそんなに使わないで、作られていて、例えば、ミサイルの弾道を計算するのも、大きい計算機を使って、事前に計算をして、どの方向にどのスピードで出したらどうなるっていうのと、現場の補正値だけを使えるようにしてっていうのを準備すればよかったっていう時代なんで、
本当に、コンピューターを使えば一瞬で終わるようなことを全部手動でやっていた時代ってことですね。
そう。で、アメリカでさえ、アポロ計画、いや、その前のマーキュリー計画の時には、弾道というか、どうやってどう飛ばすかっていうのは、事前に計算係の人に、どういう推力でどうやればっていうのを計算させて、
なんだっけ、ドリームガールズじゃなくて、
あ、そうそうそう。
なんかですよね、映画になりましたよね。
そう、なので、計算係
っていう人たち。私たちのアポロ計画っていう副題がついてたやつですよね。
そう、まあ、マーキュリー計画だったり、まあいいんですけど、それは、いいんですけど。
何の映画だっけ？
つまり、なんていうかな、最先端なものがなくても、ロケットが飛ばせたりするっていうのは、理屈はもう分かっていたし、あと、もともと、ミサイルを飛ばして爆撃したのはドイツがイギリスを狙ったっていうのが最初で、つまりアメリカが何でもかんでも最先端だったわけではないという話。
あと、まあ、じゃあいわゆる、 アメリカの技術とは違う技術だったかもしれないけど、ドイツはドイツでいろいろな技術を持っていたわけですね。
そうで、今の話はソビエト連邦の話なんですけど、
ほうほうほうほう。
で、ソビエト連邦でロケットを飛ばすときにも物理学の話、
うん、
要はどっち方向にどのくらいのスピードでどうすればどっちに飛ぶかっていう話とか、そのためにどんな燃料をどう燃やせばいいかっていう話とか、
うん、
っていうのはロシアにも、技術者というか科学者はいましたし、
うん、
今挙げていただいた、トランジスタ IC CPU みたいな話は、
うん、
なんていうかな、そのプロセスの話であって、そこはいろんな工夫ができましたと、
うん、
例えば、通信機はあるんで、ソビエトはロケット飛ばした後ほとんどのことを地上から、
うん、
命令を出して制御するっていうのをやれば、ロケットに積む電気回路とか制御回路は最小限で済むじゃないですか。
ほう。
とかね、そういう工夫とかいろいろあるわけですよ。
ああ、なるほど。じゃあ、そうかそうか。全然そうか。アプローチが違うんですね。全部積んでしまって、初めからやる、計算させるっていうのもあれば、うん、ほとんど積まないで地上からのデータを送るっていうのも別々のアプローチですもんね。
そう、あと
は。そういうアプローチの仕方が違うわけか。
タイマーをかけたり、あとは制御するのも、うん、コンピューター制御ではなくて、やるっていうのが、いろんな方法を皆さん考えついてそれを使っていました。
はい。
で、アポロ計画で使われた、宇宙船に乗ってるコンピューターも、大した、うん、なんていうの、CPU パワーではないので、
うん、
もちろん月着陸をするのは大変かもしれないけど、
うん、
いろんなところで、その時にのテクノロジーに合ったものを使って、作れるっていう状況なのです。
はい。
はい。コンピューターがないと何もできないなんてことはない時代の、ものです。
はい。
もちろんね、あったらあったでいろんなことがやりやすいんですけど。
うん、そうですよね。昔はなくてもないけどいろいろやってたわけですもんね。
そうです。
うん。
なので、姿勢制御も、加速度センサーとコンピューターを使ってみたいなやつじゃなくて、うん、重りがワイヤーを引っ張って何かをコントロールするっていうのでもいいし、
うん、
その辺はいろんなやり方がありました。あとは事前に、決めておいたやつで、うん、ちょっと補正値を入れるだけでなんとかなるようにしたとか、っていうのでできますと。はい。そんな回答でよろしいでしょうか。はい。共産圏にも科学者います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、
次のメール。
次のメールです。にゃんたさんからいただきました。1、人工衛星についてなんですが、人工衛星を打ち上げるとき、どの軌道でとか、どの位置とか、そのとき宇宙ゴミにぶつからないように計算されて打ち上げられているのですか？打ち上げされた人工衛星自体が宇宙ゴミとかにぶつからないようにオートナビされているのですか？ 2. この間、宇宙服についてテレビで10億とか言われていました。そこでは熱のことしか触れていなかったのですが、宇宙船とかの被爆対策もされているのですか？ 3. 電池についてなのですが、リチウムイオンバッテリーの次、リチウムイオンバッテリーの次世代のバッテリーの開発はどのようなものがあるのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
3つ質問で、こんがらがっちゃうところがあるかもしれないですけど、とりあえずですね、
はい、
電池。次の世代のバッテリーの開発はいろいろあります。
あ、そう。まだ定まってないってことですか？
今年はだと固体電池が、はい、それなりに実用化されるんじゃないかな。リチウムイオン電池はね、中に、リチウムっていうのが入っていて、振動や衝撃、あとはなんか、外から釘を入れたりとかね、釘打ったりとか、そういうことで内部的にショートがあると、燃えやすいとかっていうのがあって、もちろん、ちゃんと作ってあるものについては、対策はたくさんしてあるんですけれども、性質的にその辺に強い、固体電池っていうのが、とりあえず一番最初に流行るんじゃないかな。そう、安全性と、容量との問題で。はい。で、
はい、
宇宙服。
宇宙服。
は、 値段が、まあ、10億円、うん、っていう話ですけれども、基本的には、宇宙の、環境から体をこう、まあ、守るもので、はい、質問の中には宇宙船とかで被爆対策もされているのですかとあったんですけど、宇宙船っていうのは、宇宙に出ると、地上では、人間の体にやってこない宇宙を飛んでいる、粒子や、電磁波とかが、その、体にね、悪影響を与えてしまうというのに対して、それを防ぐためのことがやっているかという話だと思うんですけれども、
はい。
基本的には、光と熱、あとは、生命維持装置っていうのがついてるパターンの時には、要は、宇宙船からね、はい、紐がついてる時はいいんですけど、
うん、
単独行動する時には、酸素を供給する、うん、二酸化炭素を吸収する、とか、うん、体温調整を、人間の体温調整ができるように、環境に対して、温めたり、冷ましたりする。うん、あと、まあ、水分の、水分というか、湿度のね、調整みたいなものが入っていて、その他にも、ちょっとしたところにぶつかっても切れないっていう強さ。あとは、先ほどの、まあ、宇宙船も 100% ではないですけども、ある程度防ぐというような機能がくっついています。
おー、あ、じゃあ、まあ、フルじゃないにしても宇宙船対策もしているわけですね。
はい。
なんだろう、よく紫外線対策で言う、しゃったね、SPA とか SPF とか、
はい、
あるじゃないですか、PA か。
はい。
宇宙船にもそういうの適用あるんですかね。
いや、あんまないんじゃないですか。
なんかそういう言葉ないのかな。宇宙船を 68% カットしますとか。
それぞれにあって、あんまりこう、共有できる単位を作らなくても大丈夫なんじゃないですかね。
そうですか。
はい。
はい。あと人工衛星の打ち上げ軌道は？
で、人工衛星の打ち上げ軌道ですけれども、
うん、
ほとんどの、宇宙に飛んでいる主要なものについては、うん、把握がされていまして、軌道が。
はい。
なので、それにぶつからないような工夫はするっちゃするんですが、
うん、
基本的にはスカスカなんで、
ほう、
あげたいとこにあげます。
あ、じゃあ、そんなにゴミがたくさんあるわけではないわけですね。
それをなんて言ったらいいんだかわかんないんですけど、球場の中に、宇宙、野球場ね。
はい。
野球場の中に、例えば、1万個衛星があると大変だっていう話をするじゃないですか。
はい。
それはね、自動車みたいなものが1万台入ったら、それはぶつかりますけど、
はい。
ゴマ粒みたいなものが1万粒あったとしたら、うん、まあまあぶつかんないじゃないですか。
ほうほうほうほう。
そういう感じ。よくね、地球の周りはゴミだらけだっていうようなグラフィックがありますけど、
うん。
あんなに物は大きくないんで、
うん、うん、うん。
とはいえ、すぐ近所の時には、気をつけるようにはなってるはずですけど、オートナビゲーションで避けるとかっていう話はないですし、
うん。
大体、打ち上げたいところに打ち上げるっていう感じで、住んでるはずです。
なるほど。ね、宇宙ゴミ回収計画は一応進んでるんですか？
計画はありますけど、実施はされてないんじゃないですかね。
まだ。
この前、コウノトリが帰ってくるときに、実験の原理の、お試しぐらいをしたんじゃなかったっけな。
じゃあ、一応、その、まあ、近い将来か遠い将来か、ともかく、宇宙ゴミ対策は始まりそうだ。
ただ、誰がお金払うのって話があって。
あ、そうね。だから、最近の人工衛星は、終わったら、落ちるようになってるっていうのかな。放置しないで自然に落ちて、っていうか違うな。制御できる段階で運用を終了して、地球に落下させるんでしたっけ？
コントロールして地球上に落下させるっていうのと、静止衛星みたいにとっても遠いところに、行くものについては、もっと遠くの 捨て軌道っていうところに、置くっていう2種類があります。
まあ、なるべくだから、まあ、次の人たちにあまり影響のないように、
はい。
していく運用、現時点ではなってるわけですね。
そう。これから上げるものについては、自分がコントロール効く間に、地上に落ちるような制御をしましょうと。
うん。
もう一つ、静止衛星よりも、外側の軌道はあんま人気がないんで、
うんうん。
そっち側に、安全に投棄すると。うん。いう感じの2種類ですかね。
はい。
はい。で、宇宙を飛んでいる人工物については、どのくらいの大きさだっけな。少なくとも人工衛星として挙げたものについては、すべて、把握されてますし、今飛んでるものとね、はい、偵察衛星みたいな軍事衛星でも、どんな物体が、飛んでるかっていうのは把握されてます。
なるほど。
はい。あとは、打ち上げに使った、ロケットの中間弾の、残りが飛んでるやつとかもあったりするんで、
へ
ー、はい、そういうのも、把握をされているので、よっぽどその近くを飛ぶっていうのが分かっているときには考慮するかもしれませんけれども、そんなに込み込みじゃないんで、結構平気です。
はい。
ね、無理やり当てて、とっちらかしたっていう事件があったり、あとは予期せず当たったっていうのが一回あったりしました。
無理やり当ててって何ですか？
要は、宇宙開発の、一つとして、うん、他のとこの、人工衛星を壊すとかっていうのができるよっていう、実験をするとかっていうのをやりまして。
ほう。
はい。ちょっと国際的に非難を浴びてますが。
はぁ、あ。一個の塊がバラバラになっちゃったからですか？
なりました。あと、なんだっけな、ぶつかって、制御が効かなくなったとかっていうのも、この前観測されてるんじゃないかな。多分それはね、人工衛星同士じゃなくて、隕石みたいなもの、ちっちゃいものが当たって、燃料タンクが爆発して制御不能になったっていうのがあったんじゃないかな。でたまにはあります。で、だんだんそれが深刻になってくると、本当にみんなでお金を出し合って掃除をするとかっていうのが、現実化するので、そのための技術開発は始まっています。
はい。
はい。ということで、
はい。3つお答えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では次のメールです。MR ミュージックさんからいただきました。20年ぐらい前に、千葉の人気のない場所で一人で流星群を見たときに不思議な体験をしました。結構な数を見たのですが、一つだけすぐ近くでシュポッと行ったかと思うと、白い煙のようなものがしばらく残っていました。距離を確認しようと自分が移動してみましたが、その白いものも風で流されているようで少しずつ移動していました。移動スピードと風の強さからそんなに距離が離れているように見えませんでした。ネットで調べると白いものは流星痕というものらしいのですが、だいたい距離はどのくらいのところにあるのでしょうか。またシュポッという音が聞こえるというものにはなかなか当たりません。高温で一瞬に蒸発した時の音のように聞こえましたので、一般的なもののように思うのですが、あまり事例がないのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
獅子座流星群の時かなんじゃないかと思うんだよね。ん？
一緒に見てました？
たくさん見たっていうので、うん、国内で20年ぐらい前っていうとそれじゃないかと思うんですけど。
うん、そういうところから。獅子座流星群、11月ぐらい？
10月だったか11月だったか。で、とりあえずですね、流れ星が光り始めるのは、100キロぐらいから、50キロぐらい。
地球から
って。地表からね。の高さ。
地表から。はい。
で、流星痕っていうのが残ることもあって、それは、はい、そのぐらいの高さで、うん、煙のようなものとか雲っぽいものがあって、うん、だんだん薄れてったり、流されてったりします。
はい。シュポはシュポ。
これがね、音がするっていう報告もあるらしいんですが、問題としてね、何はともあれ、50キロ離れてるわけだ。
うん。
そうすると、そこで何か現象が起こったとしても、うん、音が伝わるのは時間がかかるんだよね。
ああ、ほう。 なるほど。え、あ、雷みたいな原理ってことですよね。
雷っていうか、要は、
光るでしょ？
光って光るときは、ほぼ一瞬で目に入ってくるけど、うんうん、そこで音がしたとしましょう。
うん。
でも、
まあ、音が発生したとしましょう。
50キロ飛ぶには、なかなか遠いんだよね。
じゃあ、少なくとも、その流星痕が見た時にシュポって音がしたってすると、それは別のものってことですか？音の原因は。
別のものなんじゃないかなっていう一方で、
うん、
音がするっていう報告もないことはなくて、
うん、
ですね。電磁波音っていうのが可能性としてはあるんじゃないかと言われています。
うん。
つまり、流れ星が光るときに電磁波が、要は光って電磁波の一つだけど、目に見える光以外にも電波が出て、はい、それが周りに広がるよね。
はい。
で、電波は光と同じスピードでこう伝わるんで、
はい。
それが、例えば、身の回りの何かに反応して何か音が聞こえるっていうことがあるんじゃないかっていう可能性があるかもしれません。
うん。
はい。
なるほど。じゃあ音が聞こえたこと自体は、まあ、否定はしないけど、まあ、ただそれが流星痕から発したものにかどうかっていうと、まあ、今のね、今回のメールですと音がして煙が見えたって言い方をするので、まあ、しかもそれが本当にその流星痕からする音が聞こえたとしたら、結構広い範囲で聞こえてるはずですよね。
そこがね、なんとも言えなくて。
もし本当にそうだとしたら。だけど、近くでなんか音がしたような感じがするって書き方があるので、流星痕の音ではなさそうな気はするんですけど。
でね、例えば、大きい隕石が落ちてきて、
うん、
それから、まあ、数分後とかに、ドーンとかゴロゴロゴロとか、っていうのは、あると言われているし、それは目撃もされているし、
うん、
ロシアに落ちた隕石とかはガラスが割れたりするんですけど、
うんうんうん、衝撃波すごかったですよね。
そうだ、火球の、ために、衝撃波が起きたっていうのがあるんですけど、
うん、
ただ、火球の出現と同時に、なんか聞こえるみたいなやつは、その直接の、ものではなくて、要は音として伝わってきたんではなくて、電磁波が出て、それが何かを動かしたっていうことなんじゃないかなっていうことで。
音ではなく、例えばそこら辺にある葉っぱにぶつかって、なんか、音として音がそこで発生したと。
そこはね、なかなか難しいんですね。はい。なので何はともあれ、流れ星が流れた時に直接生じた音が聞こえたのではないと思います。それは、数分遅れで聞こえてきたとしてもそうで、よっぽど大きい隕石じゃないと、届かないんじゃないかと思います。うん、流れ星程度だと、難しいんじゃないかと思っていて、その中で電磁波音っていう可能性はあるんですが、その時がそうだったかは何とも言えません。はい。ということで。
はい。
メールありがとうございました。
では次のメールです。下駄箱さんからいただきました。鳥の羽ってよく見ると不思議な形状をしており、付け根は櫛のような形状。その先はおなじみの羽毛になっています。人間の爪や髪の毛とは異なり、羽は途中で劇的に形状が変化しています。そこで質問ですが、鳥の羽ってどのように成長し形成されるのでしょうか？また、体と羽はどのように結びついているのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いわゆるダウンとフェザーってことですか？
そうね。
確かにそうね。爪って、あ、爪じゃない。鳥の羽って、先端は、まあ、ツルツルのひらひらのだけど、根元はふわふわですよね。綿毛みたいな。綿。
そうなんです。
確かに。猫はね、あのトップコートとアンダーコートって言って、いわゆる表面側の毛と、なんていうかな、ふわふわの毛は別ですけどね。
うん。ね。
猫はね。いやー、今ね、だいぶその生え変わりの時期なんですよ。もうちょっと過ぎたかな。だから、ちょっと猫がね、抜け毛が多いんですよ。
で、冬から夏へというか。
そうそうそうそう。それでね、ブラッシングしてあげると、ちょっとなんかね、精悍な顔つきになるんです。痩せて。
ですね。
はい。
難しいのですが。
はい。
どうやって発生するか、発生するかっていうのは、ダウンとかフェザーが生えてくるかっていうのは、そういう仕組みになっているからで、なんていうんですかね。羽って、こう、軸があって、そこにこう、生えてますよね。
はいはいはい。うん。葉っぱの真ん中の、あれみたいな感じで、芯がありますね。背骨みたいな感じで。
そうそうそうそう。で、すごい、調べると難しいというか、羽になっちゃうと、もうそれは生きてないわけですよ。爪みたいな感じで。なんですけど、要は、皆さんがこう、羽と言って思っている、芯があって、
はいはい。
そっから横に生えていて、
うんうんうん、
ってやつはもう生きてないのね。
へぇー。
血が通ってない。
はぁ、
あ。なんですけど、それが成長するときには生きてるわけ。
うんうんうん、
細胞として。
うん、
だから、爪的な、こう、作りが、
うん、
途中途中でできて、その芯のところから新しい、こう、羽が伸びるっていうのが行われて、途中で、爪のように、もうそれは物質として、機能して、血が通わなくても、形としてね、
うん、
機能するっていうことになっちゃいます。
はい。
で、いいところは、その、メンテナンスがいらないっていうか、まあ、取れちゃったら新しく生やすことができるんですけど、羽になったら、軽くて、その後栄養分がいらないっていう良さがあって、で、子供科学電話相談でも出てたんですけど、
はい。
コウモリみたいに、
うん。
皮膚がビヨーンって伸びるタイプあるじゃないですか。あれも羽ですよね。
あ、はい、翼みたいな感じですね。
あ、まあ、両方とも鳥も翼なんですけど、そういうやつは、はい、皮膚としてずっと血が通っているので、
うん。
生きるためにコストがずっとかかる。その代わり、複雑な、鳥の羽のような複雑な構造じゃなくてもいい。
うん、ふん、ふん、ふん、ふん、はい。
っていうような違いがあったりして、それぞれが飛ぶためにいろんな工夫をしてきてるんですけど、鳥の羽毛は特別な、こう、進化を遂げて、爪の先みたいなところにもう一個こう羽が生えるっていうのができるようになって、ある程度まで成長したら、それはそれで、血が通ってなくても、なんていうのかな、形状保つっていう形に、なっているわけですよ。
はい。
はい。で、ご質問で何をお答えするのが一番、こう、合ってんのかなと思いながら、
うん。
付け根は櫛のような形状、その先おなじみの羽毛になっています。で、人間の爪や髪の毛と異なり、羽は途中で劇的に形状が変化していますってあるんですけど、人間も、髪の毛が生えてくるところと生えてないところ、どこどこは体毛で、ここから先は、髪の毛みたいなところあるじゃないですか。もみあげが繋がってたり繋がってない。
ほう、はい、はい。
あとは、手のひらの、毛が生えてないエリアと、手の甲は毛が生えてるっていうので、どっかに継ぎ目があったりするじゃないですか。
うん、
うん。あとは唇のところは粘膜になってるけど、その横は皮膚だとか。
うん。
つまり、どんな機能が発現するかは場所によって制御されていて、
はい。
ここの細胞は、羽毛を作る。ここの細胞は、羽の元を作る。で、そのためにっていう、こう、段取りがたくさん組まれて、途中で長さが変わったり、途中で形状が変わったりっていうことが行われているわけね。
うん。
それは、羽が成長するときにそれが行われて、成長し終わると、硬いとこだけ残っていう風になってるんですけど。
はい。
っていう感じになっていまして、他の動物の、発生から成長と同じように、羽毛も、あるところは、ある細胞のどのタンパク質がどういう順番で動くっていうのがそれぞれ決まっているようになっていて、それぞれが働くと、こっちは長い羽、こっちは羽毛、ここは芯で、芯の中は栄養が通って、みたいな話が、あるというふうな、育ち方をするっていう説明でいいのかな？という感じですね。そんな感じで複雑な形状が作られています。
はい。
で、最もね、皆さん気になるのは、クジャクの羽みたいなやつもそんな感じで。
クジャクの羽、はい、確かに。
そう。芯の、真ん中の硬いところは、羽の根っこと書いて、ウコンっていうので、その先に伸びているんですけど、
ウコン、へぇ。
で、その先まで伸びてるのが、軸、ウ軸ね。で、根っこのところがウコン。で、手前っていうか根っこのところには、綿状牛って言って、ふわふわなやつがあって、先っぽには、
綿状、ほ
う。ウベン。で、っていうのがあって、
うん、
そうなんです。そのウ軸から、ウベンや綿状牛、フェザーや羽が伸びて、っていう成長の仕方をします。それは私たちの手で腕に、肘から、手首までは、ほわほわ毛が生えて、
うん、
で、手の甲と指のところは、ここは毛が生えがちで、ここはあまり毛が生えないとかあるわけじゃないですか。
はい。
そういうのと同じようにコントロールされていて、っていうことなんですね。そうなんですよ。なので、成長しちゃうと、生きた細胞ではない。
なんか不思議。
そうなんです。でも確かに、から伸びてる。
確かに、まあ、落ちてるやつは当然、まあ、落ちたやつだから生きてはいないけど、軸っていうのかな、うん、ウ軸の中って空洞ですよね。うん、
空洞です。
ねえ、そうか、そう考えれば、生きてないわけですね。
生きてはないんですね。
うん。元は、おそらくそこにいろんな血管、脈管系が入ったんですよね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
うんうん。
ということでですね。
はい。
そんな感じの、成長と、なんていうの、生き物じゃなくなってしまって部品になるっていう過程を経て、あの羽ができるというふうになっています。なので、難しいんだな。
難しいです。
で、鳥によっては生え変わりの時に、
うん、
あの風切り羽っていう一番こう、飛ぶのに重要な羽が、
一番端っこ。
抜け変わるときに、しばらく飛べない時期があるっていう、鳥の種類もあったりするようで、そうなんですよ。これがね、なかなか、難しいし、他の動物は持っていない、けど、一方で、鳥にしても、さっき言ったクジャクからね、ペンギンまで、ペンギンは、ウジクと、羽毛とはまた違った、羽になってると思うんで。
どう、ペンギンの羽。皮毛っぽいですね、ペンギンは。
そうなんですよね。で、一方で、爬虫類や魚類は、
うん、
鱗っていうのがあるじゃないですか。
はい。
で、鱗っていうのも、生えたりする。
お？
鱗もまあ爪みたいなもんなんですけど。
お。
出てくるところは生物でこう作られてるんですけど、
うん、
あるところからはもう、血が通ってない になっているんで、
うん、
人間はね、その、血が通ってない組織っていうと、髪の毛とか爪ぐらいしかないですけど、
はい。
魚でさえ、
うん、
体全身に鱗があるってことは、その、体全体に、そのカバーをするための、
うん、
ものっていうのは、いろんな方法で、作られているんじゃないかと思っています。
はい。
はい。なかなかね、これ、生物学的にもどうやって進化したかっていうのは謎に包まれてるところがあるみたいですけど、あの派手な爪とか鱗の仕組みだと思っていただくと分かりやすいんじゃないかと思いますけど、
はい、
多分で要は鱗の先にふさふさしたものができたっていうところから始まってるのかなと。
鱗でも両生類は鱗あるか。
爬虫類は、鱗っていうのかな、輪板というか、鱗で覆われてるんですけど。
鳥類の一つ先はな、前は何？
恐竜。
爬虫類。
恐竜。
恐竜は爬虫類じゃないんだっけ？爬虫類だよね。あれ？爬虫類って言い方変だけど。
爬虫類とまた違う。多分。
鱗。今は恐竜って羽毛があったって言うじゃないですか。
羽毛があったってことはその前に、鱗状のものがあるんじゃないかと。
そうすると、魚類から、何に当たるんだろうね。
そういう話もありまして。
うん。
今の鳥はそういった発生の仕方だけど、どう進化してきたかはいろいろ謎がまだまだあるようです。
ね、羽毛があったっていうのも最近ですもんね、分かったの。
うん、だし高温動物だったんじゃないかとも言われてますし、
うん、恐竜のフィギュアって言ってるじゃないですか。
はい。
あれ買っとけばよかったなと思う。
昔のね。
そう。そうすると当然変わってるわけですよね。今と昔で同じ恐竜の名前でも。そうそうそうそう。あ、それ買っとけばよかったなと今更ながら思いました。持ってます？
うん、持ってないと思う。あとね、鳥の足とか見ると、鱗っぽいものがあるよね。
確かに。
っていうのもありまして、その辺から進化したんじゃないかっていうのが、
確かに。
いくつか学説はあるようです。
はい。
はい。なんか煮え切らない回答で申し訳ないですが。
まあ、まだ、回答がないわけですね、結局は。
うん。で、どう発生するか。
はい。
については、専門のところを読めば、書いてあるので、それを調べられると思います。で、どう進化してきたかについては、諸説あるようです。はい。よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では最後のメールです。佐伯 KT デイさんからいただきました。さて質問です。先日新聞の広告で使用済みの乾電池を再生する機械というものを見ました。そんなものがあるのかと思わず見入ってしまいましたが、なんだか少しできすぎなようにも思えます。そもそも乾電池の再生などということが可能なのでしょうか。可能だとしたら充電池を充電するのとはどう違うのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。乾電池、よくね、擦ると再生するじゃないですか、ほんのちょっと。
それはあれですよね。温めてるからだと思いますよ。
あ、温めてるからなの？え、なんか、擦って、摩擦でなんか、ちょこっと電気が。
起きません。
ないんですか？あ、そう。
電池は化学反応で、
はい。
電気というか、電圧を出して、それを使うっていう風になっています。で、はい、皆さんご存知の通り、充電できる電池？
はい。
充電池は、外から、電気、電圧を加えることで、放電の時、要は電気を出す時に起こっていた化学反応と、逆の化学反応が起きて、電気を貯めることができる。というのが、まあ、はい、二次電池、充電池と呼ばれているもので、車に乗ってるね、はい、四角いでかい箱の、電池やら、最近の、スマホやら、デジカメに使ってあるリチウムイオン電池やら、 炭酸とか、その乾電池と同じ形をしたリチウムイオン電池じゃないや、ニッケル水素電池みたいなものが二次電池としてあります。はい、で、市販の乾電池、マンガン電池とかアルカリマンガン電池みたいなものは、基本的には、放電する方の化学反応は、効率よくできるようになってるけれども、逆向きに外から、電気、電圧を加えていたときに、逆向きの化学反応が、効率よく働くようにもできていません。
ほう。
なんですが、ほんのちょっとだったら、逆向きの化学反応を起こすことができるというのも分かっています。
あ、じゃあ、ほんのちょっとだったら、再生は可能。
なんですが、熱が出たりとかですね。ガスが出たりすることがあるので、基本的には、どこのメーカーも再充電は進めてないですし、禁止をしています。充電は行わないでくださいと書いてあります。要は、逆の、化学反応は起きやすいようには作ってないので、さっきもちょっと言ったガスが出るみたいな反応が起こることがあって、そうすると爆発したり、有毒な、ガスが出たりっていうのがあったり、あとは、高熱になったり、熱が出たりするっていうのがあって、とても、エネルギー効率の良いものではありません。
はい。
はい。
なるほど。なので、まあ、やめましょう。
そうですね。基本的にはやめましょう。で、理屈としては、反対向きの化学反応を起こすことで、電気を貯めるってことがほんの少しだったら、大体の乾電池はできますが、乾電池の中に使われている、物質とかによって、どの条件が一番いいかとかも分かってないですし、テレビのリモコンが効かないって時に、他に電池がないからって言って、再生装置に入れると、多分、ちょっとだけ使えるようになるみたいなことにはなると思うんですけど、予備の電池の方が安いと思います。
なるほど。なるほど。なるほど。はい。はい、そうですね。
という感じで、一次電池は充電するには作られていないので、充電することは危険な行為ですので、それを承知で、考えてください。
はい。
最近は、いろんなところでいろんなタイプの充電できるタイプの電池っていうのが、流通しているので、いろんなものが充電できるような気がしますけれども、はい、そんなことはないので。
はい。
はい。で、ものによっては、全く、再充電できないタイプのものもありますので、当てにしない方がいいと思っています。
用法、用量を守って使いましょう、的な感じ？
で、言うと、充電はしないでください。
はい。
で、科学的な検知で、チャレンジしてみたいっていうのを止めるつもりはないですけど、安全な、要は危険な、ことが起こるかもしれないのを、ちゃんと考えて、対応するようにしてください。はい、そう、危険だから何でもするなっていうつもりはないですけど、少なくとも、子供だけでそういう実験をするのはやめさせてほしいですし。
ああ、確かに確かに確かに。そうですね。
そう。で、科学的検知で実験をしてみたいんだったら、事前にどんなことが起こりそうかとかっていうのを確認して、やらないと、良くないと思います。
はい。
はい。そうなんですよね。まあ、電池だからですけど、なんていうの？車をエンジンかけてバックさせたらガソリンができるとは誰も思わないじゃないですか。
ほうほうほう。ほう。確かにね。
そう。だから、そうですね、逆向きにエネルギーが入れられるようになっているものとなっていないものがあるので、その辺はよくよく考えて対応していただけるといいかなと思います。
はい。
はい。ということで今日も長くなってしまいましたが、この辺にしたいと思います。
にゃ。
4月5月はちょっとメールは少なめで皆さんに、メールをたくさん送っていただきたいなと思っております。メールの宛先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、村内プロジェクトのウェブサイトを開いていただいて、村内理科の時間の番組一覧が、出ているページの右側のフォームから、質問をお送りいただくこともできますので、そちらも活用してください。今も半分ぐらいはそっちのフォームから送っていただいてるのかな。
あ、そう。
はい。
はい。
で、村内プロジェクトのウェブサイトは村内.com、sonnai.com です。そちらからは そんないプロジェクトで配信している、そんない理解の時間のほか、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、また、そんない美術の時間なども配信していますし、過去に配信した、番組すべてが聞けるようになっております。また、Twitter や YouTube での、情報配信、番組配信なども行っておりますので、そちらはそんないプロジェクトで検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、一周お休みしてしまいましたが、
すいませんでした。
すいません。また継続して配信の方をしていきたいと思います。そんない理科の時間 B 第308回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。